こんにちは、長山です。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。前回はね、お便り会ということでお便りたくさん紹介させていただいたんですけども、今回はまたゲスト会ということになっておりまして、ゲストに来ていただいております。ゲストは、あ、しまった、これなんて紹介するのがいいでしたっけ。
なんでもいいですよ自分で言ったらいいですかね。サンフランシスコに住んでます。おっさん FM に何度かゲストで呼んでもらってる浜崎と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。浜崎さん、よろしくお願いします。まあ、僕らちょっと浜ちゃん、浜ちゃん、おっさんイエーイ
言いたかった
あ、そうね、これおっさんイエーイは、あの、僕らの、うん、おっさんの気まぐれパーティーというファンイベントで、チョヨン号さんがいきなり叫び出してみんなで号令のようになってたやつですけども、
うん、はい、あそこに入れなかったのがすごく寂しくなるのであの、言うタイミングをすごい待ってました。
もうね、浜ちゃんはもうだいぶ子さんリスナーでもあり、子さんゲストでもあるということなんですけども、
はい。
ゲスト前回出演が2023年10月13日の
2年半。
はい。エピソード262、青春の味感というタイトルで撮ったやつが、もう2年半か。2年半前。
いやー、ね、毎回言うけど、干されたんじゃないかって思われる時期が続いてましたね。
いや、そんなことないですよね。僕、うん、なんか、どうしてもね、ゲストを呼んでこの数字を入れるたびに、あれ、もうこんな撮ってんのっていうのを、ね、いろんな人に対して思うっていう感じなんですけどね。
ちょっとね、古めのゲストの方、この前の篠原さんとかが出られたら、うん、あ、僕飛ばされたかも、みたいな気分に、時々ならないでもないんですけど。
いやいやいや。まあ、その、この前のクシさんにゲストに来ていただいた時もそうだったんですけども、その、まあ、クシさんもね、いち早くこう、ね、何かできることがあればということで、あの、ゲスト出ますよ、っていうのを声かけていただいて、で、浜ちゃんもね、ディスコードでも声をかけてもらって、もうね、僕が一人でやってるのに、もう、気が気じゃないという、気持ちだったのかもしれないですけどもね。
一人で出したのを聞いて、お、これはと思って、慌てて、う
ん。大丈夫か、このおっさんと、
はい。連絡しました。
いうところでね、あの、連絡くださったので、ああ、じゃあもうせっかくなんで、ぜひぜひお願いしますということで、まあ、ちょっと時差があるんでね、今は、日本だと、今、ランチタイムに撮っているというような感じだけども、浜ちゃんの方はもう夜って感じですよね。
そうですね。今、ちょうど日没を過ぎたぐらいで、うん、夜の9時ぐらいなんですけど。
日没過ぎたぐらいで夜9時っていう感じなんだ。
そう、最近8時20分、30分ぐらいですかね、日没が、そのぐらいなんで、はい、ずっと明るいんですけど。
そういう感じなんですね。で、まあ、ちょっと何話そうかなっていうところだって思ってたんですけども、前回の、ね、この2023年の回の最後の方で、まあ、家を買おうかどうか迷ってて、で、まあ、どういうふうな判断基準でお二人は買ったんですかっていう質問を、まあ、浜ちゃんの方からもらって。
そうか。
そうなんですよ。そういう話をして、で、まあ、紆余曲折あって、まあ、ご自身のね、ブログとか、あとは、ポッドキャストでもね、ちらっとお話はされてましたけど、まあ、僕もその、なんか、インスタとかも、うん、奥さんのインスタとかもね、こう見てて、お、これはすげえ家か、豪邸買ってんじゃんと思って。
全然豪邸じゃないのに、豪邸だと思っちゃってる。
豪邸買っちゃってるよと思って、ちょっとね、その辺の話をね、改めてこう聞こうかなと思ったので、もう聞きたいことメモに、まずこう、家めっちゃ眺めが良さそうっていう、そういったのをね、書かせてもらったんですけども、まあ、どうですか、家。買ったんですね。
買いましたね。前回だから話してた頃って、うん、本当に家探しを始めた頃なんですよ。
あ、ちょうど。
すごい。うん。おうおう、そっから本当半年、一年弱ぐらいかけて、やっと目星の、こう、ものに巡り合うのに時間がかかってですね。
うん、うん。
なので、まあ、そうか、そんなに前なのかと思うことがあるんですけど、そうですね、眺めのいいところではあるんですけど、その眺めでだいぶバイアスがかかって豪邸だと思われてると思うんですが、ね、家の中あんまり見せたりもしないし、別にね、うん、ルームツアーをするわけじゃないので。
うん、まあ、皆さんにこう、軽くお伝えしておくと、海が見えるんですよね、窓から。
そうですね。ちょうど太平洋を見渡せるという立地ですね。うん、で、窓が真西側に、うん、本当完全な真西なんで、まあ、見渡す限り太平洋みたいな景色が。
そうなんですよ。
はい、一望できて、多分標高的にも、うちより高いとこがない。もううちがほぼ今、住んでるブロックの中で標高が一番高い部類に入る場所に住んでるので、うんうん、まあ、なんというかね、 あの、バカなので高いところに住むみたいな感じがあって。ほぼ眺めで、はい、購入を決めましたね。
いや、でも、そうですね、写真見てると、やっぱりこう、夕焼けとかね、見てると、すごいなっていう感じ。その標高が高いっていうのは、その、浜ちゃんのお家がタワーマンみたいにベンって高いってことなんですか？それとも、丘になっていて、徐々にこう、高くなってる上に住んでるって、そういうイメージなんですか？
後者ですね。立地的に高い場所にあるってだけで。
じゃ坂道を上がっていくみたいなイメージ。はい、
めちゃくちゃ辛い坂道を上がりますね。
あ、そういう感じなんだ。うん、確かに。エリア的にはどの辺になるんですか？大雑把でいいですけども、もちろん。
エリア的には、どこまで言って通じるのかわからないですけど、サンフランシスコの、長山さんだったらわかるのかな、あの、ツインピークスっていう、あの、大きい観光の山みたいな場所があるんですけど。映画しか知らないよ。あれ、SF のツインピークスなの？そんなことはないよな。サンフランシスコツインピークスってあの、ちょうど多分サンフランシスコの東西のど真ん中に大きい山があって、
あ、はいはいはい、
マーケットストリートを見下ろせる側が、あの、有名な、あの、景色になってるんですけど、そのちょうど真裏側ぐらいにあるエリアに住んでるって言ったらいいですかね。
あ、じゃあもう、言ったらこう、山側みたいな感じなんですね。山ゾーン。
そうですね。山の上ですね、本当に。あんまり、そう、ちょっと都会から離れた、ちゃ離れた場所にはなっちゃったんですけど、まあ、あの、安全を鑑みたりとか、いろんな想定をした結果、この場所に落ち着いたという感じですね。
あ、本当だ。まあ、めっちゃど真ん中にツインピークスっていうのが あるんだ。今、ちょっと地図を開いてみてますけども。
うん。
で、これの西側
の西の方に、多分、どこまで言うかな、ゴールデンゲートハイツっていうエリアがあるんですけど。
はいはいはい。
まあ、頑張って探すとね、別に住所割れるんでね、アメリカに住んでる移民なんで。そうですね、ツインピークスの左の方に、ゴールデンゲートハイツパークっていうのが多分見えると思うんですけど。
この辺のエリアに。
うん、あ、その辺りに。はい、その辺が標高がちょっとぴょこって高くなって。
ちょっと上がってるんですね。はいはい、
うん。サンフランシスコのこの街の中で、街っていうか市内の中では最後に開拓された場所って言われてて、エリアが出来上がったのが多分戦後すぐとかそんぐらいなのかな。戦前か忘れたけど。
あ
の他の場所は全部開拓されてって、ちょっとめんどくさい山だったから、切り開いたり、人が住めるように整えるのに後回しになってた場所とされてますね。
じゃあちょっとこう新興エリアみたいな感じではあるのか、歴史的に、ね、ですね。まあ言ってもまあ戦後、戦中みたいな感じの話だけど。は
い、で、買った家自体は、築70年なんで。
70年。
そう、
なんか。すごいな。
建築年を見たら自分の母親と一緒みたいな感じだったんで。おーと思いながら。
ね、あの、ポッドキャストでも、のタイトルがね、母の年齢と同じ。
あ、そんなこと書いてたな。
そうそう、家を買ったっていう感じだったかな、確か。うん。
まあ、こっちだと、割と若い方に分類されるんですね。
あ、そうなん
だ。100年選手のとこも、割とこの辺で出てくるので。
すごいな。京都みたいなこと言ってますね。
そうですよね。あの、建て替えというよりは、まあ、基礎を残しながら、全部外見を変えてってとか、中にフォームしてっていうのを重ねてって、ずっと住むっていうのが基本的なスタイルなので、まあ、あの、日本よりね、天候的にも恵まれているので、あんまり壊れたりとか、
うんうん、
あの、劣化しにくいっていうのはありますよね。雨風がだいぶ少ないし。
ああ、でも海は近いじゃないですか。潮風みたいなのは、もう影響もそんなにはない？
さすがにここまではないかな。
ああ、
ちょっと、あの、海まで車で多分20分ぐらいはかかるので。
あ、でも縮尺がわかんないんだよな、雨
の時。そうですね。わけわかんなくなりますよね。
あ、これ20分かかるんだ、車で。
そんぐらいしますね。
そっか。ああ。
超スムーズに行けても、15分ぐらいはかかるかな。
ちょっとこのイメージをしっかり持つために教えてほしいんです。これはもう、戸建てなんですか、はい、物件としては。
一戸建てですね。
一戸建ての物件。
あの、ああそう、あの、別にシェアとか何にもしてなくて。
なく、
うん、丸ごと一軒家を買いました。
で、あの、窓がパーンと開けて、太平洋が見えてるのは、お2階のリビングみたいな感じなんですか？
そうですね。玄関がある階の上に、部屋、リビングとかがあって、そこに大きな窓をつけてって感じですね。
で、まあ、こんだけ古いとなると、まあ、ちょっとね、あの、ショーノートにも書いてありますけども、結構古い家を買ったから、 だから少しずついじってるって書いてあって、まあ、こう直し直し住んでるみたいな感じのイメージなんですか？
そうですね。こっちの売ってる家って、まあ、ある種、売り手市場というか、みんな買いたがる状態になっているので、売る側は割と、だいぶ雑な状態で出してて、もうなんか、床が傾いてるとかそういうレベルで、うん、雨が降ると雨漏りがあるとか、結露で水浸しになるとか、そういうレベルの家を平然と売ってるんで。
ああ、そっか、その、なんか売買のあれも、の習慣もよくわかんないんだけど、そのお家を買うっていうの、うん、まあ、賃貸もいろいろ大変じゃないですか。大変なのか、うん、特にその移民っていう状態だと、ね、聞くじゃないですか。まあ、そんなにこう、その優先度が下げられちゃうとか、貸してくれる、
うん。アメリカはそうでもないじゃないですね。ちゃんとお金が払えるかどうかが一番、信用があるかどうかなので、要はクレジットスコアが十分にあって、現金がすぐ、頭金が払えてとか、で、ローン会社が先にそういうのを全部、インスペクション、なんて言ったらいいんだ、個人調査みたいなのを全部するので、あんまりそこがネックになったりはしない
です、ね。じゃあまあローンがちゃんと降りるんであれば、まあ信用がある人だろうみたいな感じになってくるっていう。
そうですね。で、地域柄移民に対して寛容な場所ではあるので、うんうんうん、あんまりなんだろう、本当の移民なのか、二世なのかとかそういうレベルであんまり気にしないので。まあただそう、こういう人に売りたいみたいなのは出てくるので、要は僕みたいなアジア人を嫌いな人がいたらもしかしたらこう知らないうちに優先度が下がってたりとか、で逆に日本人の方だったらこの人に売った方が大事に使ってもらえるって思ったりするみたいなバイアスはかかったりしますね。
あくまでもその売り手の個人の考えみたいなところは多少は影響されるっていうような感じ。それはでも不動産屋さんに行って、まあ家欲しいんだけどみたいな、日本と一緒ですか？で、何件も見て回ってみたいな。
あんまり不動産屋さんが取りまとめてるって概念がなくて、アメリカかカリフォルニア州だけかわかんないですけど、基本的にパブリックデータなんですよね。その家を売る状態にしていますっていうのが。自治体に、
家を、
売りに出しました。出しますっていう申請をして、そこに乗ったら、みんなが入札してっていう、なんかフェアにできるような仕組みになっていて。
そうなんだ。スーモみたいなのはないんだ。
そうですね。個人スーモみたいな人たちが、そのお世話をしてるって感じなんですけど。ので、いっぱいこう、個人で売ってる人もいるし、ちょっと大きい会社、コンパスって会社があったりとか、いくらかそういう会社も不動産屋としては存在するんですけど、それ自体がなんかメジャーってわけではないって感じですね。
そうなんだ。じゃあそのパブリックにされたリストを見て連絡をする、電話をするってこと？
そうですね。そういうのパブリックの情報を引いてきてるサイトがあって、まあそれがスーモ的な状態になってる、じゃあなってるんですけど、それを見てまずルームツアーに行きますみたいな、ルームツアーの期間が決まってて、入札日いつですみたいなのを設定されてるんですけど、基本的にそれは行かないと情報がもらえなかったりとか。で、そのパブリックデータ扱ったり、買いの申請をしたり、売りの処理をしたりするのって、資格保持者しかできないような形になってる、まあ、宅建みたいなもんですかね。
宅建的なね。はいはいはい。
資格を持ってる人が処理するので、基本的に僕も買い手のエージェントを雇うんですよね。
自分の代理人だ。
僕用の不動産屋みたいなのを僕につけて、なんか召喚獣バトルみたいな感じなんですよ。その。
スタンドみたいな感じで、スタンド同士が戦うみたいな感じなん
ですね。で、ルームツアー行ったら、自分のこのエージェントの名前とその所属みたいなのをさっと言って伝えとくと、こう話が通りやすくなって。
本当だ。
同じ会社内だったらすぐ処理がしやすいとか。で、その、エージェントが相手って分かってたらもっと詳しい情報をもらえるみたいな感じなんですよね。その家の調査レポートとか、うんうん、もっと本気で買う人のためのデータみたいなのが手に入って、それを踏まえた上で予定された、期日までにいくらで買いたいですっていう申請をエージェント経由で出して、で、選ばれたら購入のフェーズというか最後の交渉。まあ、ほぼ交渉というよりは手続きなんですけど、それに入って、で、それが成立したら、またパブリックにそれが売れました、うん、いくらでしたっていうのが出るんで。
あ、いくら、価格も出るんだ。
全部バレます。その、売りに出してる価格があって、交渉とかの結果、いくらで売れましたは全部出ます。
もうその、交渉前も交渉後も出るってこと？
そうですね。公開価格がわかるし、うん。
そっかそっかそっか。まあ、そういう価格がわかる。それはだから、まあ、順序立てて追っていけばわかるっていうことなんだ。
そうですね。完全パブリックなんですよね。で、それに税金が決まってくるので、まあ、フェアにそういうのを 多分歴史的にはそれがなんかあんまり良くない状態だったのをがっつりこう公的な扱いにしたんだろうなという雰囲気はしますね。で、その仕組みの上に乗るんですごい楽っていうのはありますね、僕自身も。あんまりなんかウェットなことしなくていいんで。
はいはいはい。それはアメリカ全土そういうシステムなんですか？それとも州とか市とかっていうレベル？
おそらく物件いろんなとこのは見てないのでよくわかってないけど、少なくともワシントン州、シアトルのあるワシントン州も同じっぽそうだし、うん、
あ、じゃあ
西海岸の州はそうだから、まあ、多分全体的にはそういう感じだとは思うんですよ。
はあ。でも、その小習慣というかさ、それはどこで身につけるんですか、うん、その、
ああ。
習わないじゃん。
習わないですね。もうインターネットで調べて。うん、当時はまだちょっとチャット GPT に頼るも、ちょっと怪しい頃だったので、
そかそかそか。
2023年10月に話したっていう頃だから、あ、まあ、そこから買うまで1年かけたっていうのはそういう部分もあって。
ああ、じゃあ、調査というか、
とりあえず練習というか、いろんなとこ行って、行った時に、お前エージェントついてんのかって言われて初めてエージェントが必要なんだってわかるみたいな。
あ、でも、RPG ゲームみたいなのがここから始まるんですね。
完全にこう、なんか無課金ユーザーみたいな状態で、なんかいい絵ですねって見てたら、無課金ユーザーすぎて、結構あしらわれたりとか、なんか、あんまり真剣に相手にされてないなっていうのが伝わってきたりするんですけど、その後、次、エージェントつけていくと、あ、エージェントの名前言えたりすると、一気になんか、にこやかな対応になったりみたいなので、あ、エージェントは必須だみたいな。
めっちゃゲームじゃん。
一個ずつ全部やっていきましたね。で、そう、相手からすると、だいぶ、なんだろう、もう数ある売る候補の一人でしかないんで、そんな丁重に扱われないし、なんか、そう、いろんなコミュニケーションを試してみたけど、かなりドライにお互いが処理するっていう部分はありますね。
そこもビジネスって感じなんですね。うん、
本当の売り主には結局会えてないので、その、
ああ、じゃあ、もうエージェント
の人が。要は代理人の人としか関わってないんですけど、最後の誰に売るっていうのだけ決めるんですよね、相手の売り主自身が。うん、で、その時に、今買った家は僕らがちょっと熱心にチェックしに行きまくってて、ルームツアーというか、まあ、中を見るのを3回ぐらい行ってたんですよ。
うんうん、
ここかも、ここかもって思ったら、思って、細かいとこまでチェックしたりしてたんですけど、うん、それを割と交換してくれたみたいで、エージェントの人がそういうフィードバックをしてくれて、最後、僕らよりちょっと、わずかに高い値段出した人がいたっぽいんですけど、
うん、
その人よりは、ちゃんと住んでくれる、熱心に住もうと思ってる人に売りたいっていう意思決定が下されたっぽくて。
そこはなんか、最終的にはウェットの部分が、交互するした。という感じなんですね。
ので、そう、入札価格的にはおそらく2位なのに通ったっていう感じですね。で、本来だと、そういう場合って、僅差だったりすると、デスマッチっていう、なんだろう、プレイオフみたいな形になって、その、最後の2人でもう一回入札し直しみたいな。
ああ、決勝戦
ことになるのが普通なんですよね。
うんうん、
で、それをもう、多分するのもめんどくさいっていうのが、あると思うんですよ。そのすぐお金が入ってくれた方が、
はいはい
は
い、
売り主的には楽だし、まあ、めんどくさいプロセスなんで終わらせたいっていうのがあったんだと思うんですけど、もう、その僅差になったところで僕らに決めてもらえたっていうのはかなり、はい、良かったですね。どうにかなって。で、そう、練習している間は、その手前は、そう、入札もここの前に2件ぐらいやってて、
で、もう、
そう、
入札の練習も
負けるんですよ。
して
る。うん。エージェントにいくらでじゃあ出してくださいっていうのをやって、で、何位でした、ダメでした、みたいなのが返ってきて、で、その後ちょっと時間経つとパブリックデータにいくらで売れましたっていうのが結果で出るんですけど、
は
あ、
は
あ、ああ、それは全然出せなかったわ、それだったらいらないわ、みたいなのをやるの。
ああ、なるほど、なるほど。そうか。はい、その相場感も、まあね、わかんないじゃないですか。わかんない。
そうなんですよ。
わかんない、ね。
全然、あ、それをつかむのが本当に時間かけた部分があって、一番怖いのはその出す側が割と戦略的に安く見せて人をいっぱい連れてこようとしてるパターンがあって。安値で公募価格を設定して、
うん、
そう、それでオープンハウスやると賑わうんですよね、いっぱい人が。
うんうんうんうん、
や、自分でも買えるかもって人が来るので。
なるほど。
いっぱい集まってきて、逆にその中で強い競争を生ませて、最終的にはすごい釣り上げるみたいな。ゲームをやったり。その賑やかになってる方が呼び水になったりするし、 なんかいいみたいな、
あったかもそのお家がいいお家のように感じるわけですね。人気があるお家だっていうふうにね。
でも着地するとその出てる価格のなんか倍近い値段になってたりとか、
そんなに
本当になんか、なんか足元見られた気分になるんですよね。なんかこんくらいの値段ならじゃあこれにちょっと色つけて出しますかって出したら全然その倍以上ついてて、あなんか踊らされたなっていうのも経験して。で、この家はだいぶちょうどいい価格を投げて、まあこれだったら買うし、これより高いんだったらいらないなみたいな感覚で。
自分の中でも割とこう妥当というか、納得のいく金額でベットして、
入札して。それでまあ1番2番僅差ぐらいのところをつけてたのは多分正解だったんだなと思うんですよ。ただね、やっぱり1回買うときに、まあ、家の値段ね、この辺で普通に買うと、日本円にするともう今とんでもない値段、2億とかになるんですよね。
おうおうおう。
とか、そんぐらいを購入するためのローンを組むわけじゃないですか。
はいはい。
だからなんか、エージェントにいくらで、入札頼むって言った瞬間に、そんだけの金を払う意思決定をしてる感じになるじゃないですか。
うん。
だから、なんだろ、練習で出してんのにすごい、なんか、こう、ヒューってなる感じ。怖っていうのと、それが外れた時の、ああ、よかったって思うのと、またもう一回これやんのかっていう辛さみたいなのが結構あって、なんか、いっそ早く終わってくれっていう瞬間もありましたね。
そうね、そのお金がね、お金を支払うということが確定するっていうのが一つのやっぱりこう、恐怖というかね。
そうですよ。このオンブラハウスには億単位の金を使うか、普通と思って。はい、だいぶ、
すごいね、
異常な場所で、はい。家を買ってます。
じゃあそれをでもまあ古い築年数経てるんで、まあ、ちょっとずつ直しながらって感じ。さっき言ってましたけど、床が斜めだったりとか、水回りとかもちょっと
こう、そうですね、もう床は若干諦めて、最初に手つけたのがまだ住む前に階段の色を塗る階段のもう板がボロボロだったんで、表面を研磨して。で、色を塗り直して、基本的に移動経路なんで、住み始めてしまうとあんまり手を出せないところから順にっていうのと。
後回しにしちゃうとちょっと大変になっちゃうからっていうことで。
そうですね。
先にやって。
で、ドアを全部、ドアの鍵ですね。鍵の部分を自分で取り替えて、新しいのに。
はいはいはい、はい。
ただ取り替えるんだけど、70年前の家なので、その頃以降に作られた鍵の規格とか、ドアの、企画が、その歴史を学ぶことになるんですけど、20年、30年おきぐらいに、若干その、ドアからその、飛び出る、ドアノブの中心位置が、端っこからどのぐらいの距離かっていうのが、どんどん変わってんすよ。だから今、アマゾンでポンと買っても、それは全然使い物にならなくて、今空いてる穴にははまらないみたいな、勉強しながら全部、付け直したり。
アンティークみたいな感じになっちゃう。わけですか？
そうですね。で、それをなんかブリッジする、こう、中間機みたいなやつを導入したりとか、もう自分で工作するかみたいな感じになってきて、
はいはいはいはい、
そう、ドアノブ一つ変えるのからそういうレベルで、そうですね、入居前一番大きかったのは窓ですね。多分見たと思うんですけど、景色が見える窓。うんうん、
はいはい。
自体が、僕らが入居じゃない、購入した時に、あった窓っていうのが、おそらく建築当時の窓のまんまだったんですよね。
立った時の、そのままってこと？
そうです。70年前のガラスがついてて、いい感じにひび入ってて、あと、当時の安全基準なので、すごい薄いんですよ。
な
んか、ビール瓶より薄いんじゃねえかってぐらい薄いんですよ。
もうすぐ割れそうな。むしろよく持ってくるみたいな感じ、
ね、そう。子供がちっちゃいんで、まあ叩いたりしたら、これ一発で終わるんじゃないかっていうのもあったし、もうそんだけ薄いんで、寒暖差で結露した時に、もうなんか窓から水がポタポタ落ちてくるぐらい、そう、外との熱の差で、すぐ内側に水が出てきたりとか、あんまり望ましくなかったので、窓は丸ごと業者入れて、新しいのに交換するっていうのから始めて、で、それ自体がすごい時間かかって、そこの建築基準に合わせて、窓を特注で作ってもらわないといけなくなっちゃって。
あ、その、まあ、またその規格が違うからとか、そうですね。いうので。
あ、まあ、窓は壁ぶち抜ければいいんですけど、ここでつけていい窓っていうのが自治体に決められてるんですよ。
あ、そういうことか。
景観を 損なわないとか、そういうのもあるんですけど、あどういう材料を使いましょうとか、
はいはいはいはい、
みたいな基準に沿うやつで、こんだけ大きい窓ってなると、その場で、まず開発に出すので、みたいな感じになって、
仕様を決めて発注しますみたいな感じになっちゃうわけだ。
そうですね。で、その取り付けになるまでもうそこから3、4ヶ月待ったかな。ので、その間にいろんなものを直す作業をしていて。業者入れたのはほぼそれぐらいっちゃそれぐらいで、まあ窓は自分で変えれねえなっていうのは正直。
確かに。
身のほどはさすがにわかるって。しかも自分より全然大きい窓ですからね。
うん。運ぶのも、まあ、危ないし、精度も出さなきゃいけないし。
ね、で、窓を変えるのにそれで、自治体の許可取んないといけないとか、そういうのもあったんで、業者にかなり頑張ってもらって、早く許可を下ろしてもらって、製造から取り付けまで、かなり駆け足でやって3、4ヶ月みたいな状態だったんですけど、もう業者に頑張ってもらうためには、ちゃんとお金を積まないといけないみたいな状態になってて、あ、うんうん、家買うのにこんなに辛い借金したのに、さらに、窓変えるだけで僕ローン入ってるわ、と思いながら
。
ほんとね、辛かったですね。ただ、おかげで窓だけが新築状態で、家の窓4枚大きいのを全部変えたんですけど、
うん
はい、とてもそれには大満足してて、な、家訓は、ね、いい、ま、窓には金を払えっていうのが家訓になってます。とにかく変えた後すごい開放感に満たされる感じはありますね。
ね。いや、写真見ててもいいもん、やっぱりね。
そう、もうそこにだけ金はかけたって感じはしますね。
うん、
他ね、壊れる場所、壊れてないけど、先に変えたかったのが、洗面台とかですよね。
ああ、水回りね。
うん。もともとある洗面台が、かなりなんか中世デザインというか、中世ヨーロッパデザインって言ったらいいんですかね。アメリカの人が住んでたなって感じの。
うんうんうん。
不便で、うん、なんかいいところが多分、見た目が、見た目以外にいいところがないものみたいな感じのものを変えるのに、全部自分で水道から、水道管から剥がして、自分で買ってきたやつを取り付けて、
はいはいはい、そうです。で、配管も自分でやって、
はい、はい。配管はいじると、自治体の許可いるので、生えてる配管に繋がるように、その外をやるみたいな。
あ、なるほど。
ただ、そうすると全部のこう下水の仕組みがわかるようになったりとか、うんうんうん、あったかいお湯と、その普通の水が出る線がどう交わるかとか、
は
あ
は
あ、無駄にそういう知識がどんどんついていくのと、あと、トイレもやっぱりずっと知らない人が暮らして使ってたものなんで、よくわかんない汚れ方をしてたりとか、うん、古めかしい感じだったので、もうトイレも便器丸ごと、ひっぺがして、新しいのをつけて、
付け替え、
はい、やったり。そうすると、その、思いっきりトイレから流れる下水管周りの、こう、ね、掃除をして、新しいキャップをつけてみたいなのを全部やるので、はいはいはい、なんか一通りこう、家の仕組みが何かチャレンジするたびに分かっていく感じは、だいぶ楽しいんですけど、なかなかフルタイムで働きながらこれをやっていくのがかなり辛くてですね、未だに全全てが進捗途中っていう感じなのがちょっと辛いですね。
確かにね。だから僕も父親がね、設備関係の仕事を現場で、まあ今でもやってるぐらいずっとやってて、僕も手伝ったりとか、それこそね、お店自分でというか、親、父親に手伝ってもらいながらやったりとかっていうので、結構ね、こういうことも多少は知ってるみたいな感じではあるんだけど、じゃあこう知ってればなんかできるかっていうと、やっぱりその普通に仕事してて、じゃあそれをね、余暇に配管やるかとかって なるかっていうと、なかなか難しいなっていう気は。
そう、で、その間しかも使えないってなると、家族に迷惑がかかるので、かなり緻密な計画が必要で、そうすると壊れたまんま使った方がもう動いてるからいいじゃんみたいな感じになるものもいっぱいありますね。
なるほど。そう、並列するのが難しいね。
そうですね。で、あとは住んでから分かるものみたいなのもあって、入居前にね、インスペクションで見てて、そのデータを見て全部、どこがおかしいとか、どこは手入れた方がいいみたいなの、大体全部分かるんですけど、でもそこから漏れてるものって、使ってみて初めて分かる問題みたいなのもあって、面白かったのは、浴槽ですね。
湯船を。バスタブってこと、
うん、はい、バスタブ。湯船を、まあ、溜めない人たちの国に今いるので、
うん、
僕たちが多分この家で湯船を溜めたの初めてだと思うんですけど、で、湯船を溜めると、湯船からお湯がこぼれないように、 するために、水が逃げるとこみたいな穴が開いてたりするじゃないですか。
ああ、ありますね、ありますね。その、洗面台みたいな。洗面台上から出ないように途中から逃がすっていう感じですよね。
はいはい、で、あそこから多分初めて水が逃げたんと思うんですけど、そこから逃げた水が全部ガレージにビチャビチャビチャって落ちてて、あ、ここ繋がってなかった。
ここに繋がってんだって。
で、それを、なんだろう。なんか、ガレージ水浸しなんだよね、みたいなことを言ってた時はあったんですけど、あ、これどっか雨漏りだろうね、みたいな感じでいたら、いや、おかしい。なんか、妻子が風呂に入ってる時に起きてる、みたいなのに気づいて、観測したら、思いっきりそこから出てきてたっていうのが、はい、分かって、慌てて塞いだり、若干最近またその穴が広がり直してるんで、もう一回補修しないといけない、みたいな。
そっか、その、デバッグが必要になってくるわけですね。その、現象は、水漏れっていうのは出てるけど、水がこう溜まってるのは出てるけど、もうこれがどこから来たものかっていうのは、
そうですね。
わかんないわけだ。
はい。ので、全部調査して、じゃあ、どうやって補修するかみたいな計画を立ててみたいな。その間、ちょっと風呂控えめでお願いしますみたいな。浅めに入ってください。
あんまり組まないでっていう。
で、そう、上側も、ちょっと、お湯を相当溜めないと流れ込まないように穴をちょっと塞ぎ気味にして、なんか上の方からしか水が流れ込まないように、その場しのぎをやったりみたいな。はい。もろもろやってました。そういうのが各所で順番に起きるんで、それを壊れては直しの繰り返して、直近だと冷蔵庫が壊れて大変なことになって。
あ、なんかブログのやつちょっとね、さっき、読んでた。
何にも冷えなくなっちゃって、中のファンが、ぶっ壊れてたのを、ひっぺがして、応急処置して、今まだ動いてるって感じですね。
冷蔵庫は、持ってたわけじゃなくて設置されてた？
そうですね。やっぱアメリカは基本的に冷蔵庫とかそういう家電系は、家に据え置かれてる。
あ、そうかそうか。
持ち出すのはよっぽど持ち出したいものじゃない限りはあんまりないですね。アパート入居しても絶対あるし。ので、前の人が置いてった大きなのを使わせてもらってはいるんですけど、多分、これなんだろう。家を見るのってかなり考古学っぽい感じになっていて、公的なデータで、その許可取ってたら、このキッチンはいつリフォームしたとかわかるんですよ。配管をいつ変えたとかそういうのがわかる。
はいはいはい。
とか、置いてあるものの製品、で、型番で検索したら、これは2010何年のだから、みたいな。
逆算すると何年前のやつ
だ。いろんなものを推測していったときに、今、キッチンにある冷蔵庫はおそらく2014年に設置された。
2014年。
ので、12年前。
12年選手。
前に住んでた方がキッチンはフルリフォームしたっぽくて、はい、その時のものだから、まだ生きてるなと思って大事に、はい、生かしてて。そのうち交換したいなと思うんですけど、やっぱりね、選んで、運んできて、設置してみたいなのを全部やるのを仕事しながらと子供を育てながらやるのはだいぶえぐいので。
大変そう、
はい。できる限り。
冷蔵庫でかそうだもんね、はい、アメリカサイズ。
でかいんですよ。しかも2階なんで。
ああ。
そう。その手配もめ
ん
どくさい。
もう業者じゃん、完全に。
はい。で、階段の幅的にどうやってこれ通ったんだろう、もしかして窓からクレーンで吊ったかみたいな感じになるので、かなりね。で、しかもそれでまた業者が来て運ぶのやったら、多分階段どっか壁傷入れられるかもしれないし、塗り直さないといけないかもとか思うと、なかなか、よし、冷蔵庫変えようとはならないんですよね。
そうか。やっぱいろいろ違うね、日本の感覚と。
そうですね。だいぶ。まあでも DIY 文化がかなり強いので、いろんなところを、なんだろう、自分で直してるおじさんの YouTube を見つけては、それをまず見て、覚えて、よし、じゃあキッチンのシンクを直すぞ、みたいなことができるようになっていくんで、ソフトウェアの開発とあんまり変わんないって言ったらいいですか、ね、なんか家で CGI のプログラムをしてた時ぐらいの感覚で、こう、いろんなものを、補修して使ってるって感じですね。
いや、まあ、ハマちゃんはさ、そうやってこう、まあ、興味も多分あるだろうし、
はい、
手も動かせるし、まあ、それ自体も結構好きそうだから、だけど、うん、まあ、そんなの用できんわ、みたいな人もいるでしょうからね。
そうですね。いや、そういう人は、ちゃんと最初に金をもっと積むっていうのが大事で。
お金でやっぱり解決するしかないってことになる。
そうです。入居前にちゃんとリフォーム業者入れたりとか、そもそもちゃんと全部、整ってる家を買う。
あ、そうかそうか。最初
から、ね。つまり高いんですけど。
うん、ああ、そうなる、ね。
まあ、そういうとこに目をつぶれると、安いものに手出せて、自分で直せるなら、 かなり得するっていうのもあるんで、まあトレードオフだと思うんですけど、
うん、日本は逆になんかもう綺麗にしちゃってから、まあ多分値段も釣り上げて売ってるみたいなパターンがやっぱ多いんで、
うん、
なんかいやそれリフォームしないで安くしてこっちでやらせてほしいみたいな気持ちになることはすごいやっぱありますね。
逆にじゃあ無垢のものがないんですね。
そう無垢、うん、大体こういついつリフォームしましたって言って、なんかちょっと、うん、だからちょっと高いみたいな感じになってて、いやなんかそのリフォームじゃない、いらないんだけどなみたいな。
そうですね、いらなくなった中古の家をくださいぐらいの感じだったらいいんでしょうけど、大体の建て売りとかそういうの全部綺麗ですもんね、
う
ん、
そう綺麗にするっていうのはね。いやなかなか、じゃあちょっとまだいろんなところがまだワークインプログレスの状態になってるっていう。
そうなんですよ、入居して1年半ぐらいになるんですけど、なんか多分これ10年ぐらいかけないといけないのかなっていう感じはあって。
結構長丁場だと思って、
最初もう家がごった返してて、その荷物も全然片付けられない、あの、
うん、
なもう棚一つついてないから、棚をつけるところからとかそういう状態なんですけど、荷物を片付けられないんで、引っ越した当時とか友人を家に招くと、その時はまあ引っ越したばっかりだからねっていう免罪符があったんですけど、1年半経ってもまだ全然片付いてなくて、これはもう僕らのパーソナリティに問題があって片付けられないやつだと思われても仕方ないのではないかっていうのは、あの、時々思います。はい。未だに今、僕がいる作業部屋、オフィスみたいなのが玄関のところにあるんですけど、はい、そこはだいぶ物が片付いてない感じになってます。
お仕事はその、まあまあ変わってない、変わらずですよね。前回が2年、
2年半前ならそうですね。あの、ね、今の会社勤めて今5年と3ヶ月ぐらいかな。ね、今結構長いから、うん、多分人生で一番長く勤めてますね。
あ、そっかそっか。もうだいぶ古株になってきたみたいな感じ。
めちゃくちゃな古株になってしまいました ね、 なんかなってますね。麻痺してきましたね。少し諦めがつくようになってきたのと、あと僕より新しいって思ってた人がもう思ったより新しくなくなってるのに衝撃を受けて、あ、君も3年いるんだみたいな感じになって
結構古株だねって感じ。
自分が古株面をしてる気分だったのが、もうなんかみんな古株だなって思うと何も感じなくなってきて、で、会社自体もね、今何人いるんだ、500人超えたと思うんですけど。
そんなにいるんだ。え、はい、だって2年、そんな話じゃなかったでしょって最初。
僕が入った頃が30人台なんで。ですよね、
うん、はい。
それが
今。新進気鋭のみたいな感じの話をしてたもんね。はい、
そう、もう今大所帯ですよ。うん、あの、所属平均年数がだって1年ちょいとかそんぐらいなんじゃないかな、今。
あ、そういうか。そんなスパンで人が移り変わっていくんだ。うん、
かなりちょっと攻めてるというか、他の会社はね、今、じゃんじゃかレイオフしてるような状況下なので、かなり、うん、うん、大人数を抱えたまんま、まだ、あんまり首にせず、頑張ってる感じはありますね。
仕事は、もうオフィスに、普通に通勤してるって感じなんですか？
仕事はそうですね、週3ぐらいでオフィスに行くように。
週3、オフィスに行って、週2ぐらいはお家でしたりとか、
うん。そうですね。
する感じ。
家である日にしてますね。ちょっと今、子供の通ってる幼稚園って言ったらいいのかな、プリスクールが、家と会社の間ぐらいにあるんで、
うん
うん、もう、近くまで行った感じになっちゃうから、うん、そのままオフィス行こうかなっていう気分になって。
あ、子供を送って行ったらもう、中間地点になっちゃうから。
プリスクール入れて、もうここ中間なんで、こっからまあ、うん、まあ、会社行くのも、家帰るのも、どうせこの後もう一回、また中間地点戻ってこないといけないんで、
そかそか、
子供はあのピックアップするのに、うん、だったら会社行って、会社から帰った方がいいし、会社でね、飲み物とか食べ物とか全部あるから、
うん。合理
的、合
理的と言っちゃう。
家だけに残ってる理由もないっていう感じですね。
うん、奥さんは、ハイジは、うん、もう出社してる？
そうですね、似た感じになって、今、去年の10月とか9月に転職して、
ですよね、
サンフランシスコにオフィスがある会社に勤め始めたので、うん、あ、まあ、多分それが目的だったとは思うんですけど、うん、出社できるようになって、あのオフィスに週、同じぐらいかな、2、3行ってる感じですね。
なんとなく近況をふわっと知ってる感じがあって面白いなっていう。そうです
ね、断片的にね、いろんなところに、まあ、家の景色がバレてるぐらいですからね。うん もうまとまって書かなくなったからな。
うん、うん、そうね。そういう、そう、なんか、ポッドキャスト、インスタとか、ポッドキャストとか、ツイッターとか、ブログとか、ちょっといろんなところに分散してる感じはあるけど、うん、お子さんは、今は、前会ったの、お子さんチラッと一緒に遊んだのは、は
い、あ、そうです。多分、長山さんと、今、なんだろう、ある種、テキスト以外で会話するのがその時ぶりだと思うんですけど、
うんうん、そうだよね。
京都で一緒に、御苑を散歩しましたよね。
そう、うん、そう。
あの時、娘が、何歳だったのかな ?1 歳とか、1歳半。
1歳半
そのぐらいだと思うんですけど、
ね。まあ、走って、ブランコを一人乗ってぐらいはできてたから、
うん、
1歳半ぐらいなのかな、うん、
ぐらいだと思うんですけど、うん、そこから今4歳半ぐらいになりまして。
もう、大きいじゃん、完全に。
そう、もう、あの、日本語も英語も喋ってますよ。だいぶお姉ちゃんになってきましたね。
いいですね。順調に大きくなって。
いや、本当、本当、子供を育てるの大変ですね。いや、諸先輩方の話をおさん FM で聞ければなと思ってるんですけど、本当に、なんていうか、子供に育てられてる気分になるというか。
そうですね。うん、まあ、未だにそうですよ、僕も。うん、
これは叱った方がいいんだろうか、みたいなのとか。なんか、やっぱり、自分が受けたしつけだったり、そういうのを全部思い出す羽目になるじゃないですか。
なりますね。うん、
あれがあんまり僕は好きじゃなくて。
うん。
だから思い出したくないのに思い出さないといけなくなるというか。
あ、そういうことか。あ、
こう叱られてたとか、こういうしつけを受けたみたいなのを割と全部覚えてるタイプで、
うん、
それをむしろ嫌だったから子供にするまいって思う。なんか自分のなりふりを、それをベースに決めてってるのがすごくいつも辛いというか、なんか、で、親にされたしつけの中の良かったものをうまく抽出してってなると、なんか、四六時中自分の親のことを今考えないといけないのがすごい嫌で。
ああ、確かにね。面白いね、なるね。
なんか親が自分にどうあったかっていうのを総括させられてるって言ったらいいんですかね。で、その上で、なんだろう。人によってはこう親に、さらに感謝みたいな人もいるだろうし。
うんうん、人によってはね、うん。
なんかいろんな思いが巡ると思うんですけど、僕はどんどんなんか親のことが苦手になっていくみたいな感じになってて。それをしかも子供にミラーされてわかるっていうのはなかなかえぐい部分ありますよね。ので、はい。しばらく辛い部分があります。
その辺は。その、夫婦での教育に対する価値基準の違いみたいなのはそんなに大きくはない。
なあ、
教育っていうか、まあ、しつけか。
うん、あ、しつけは多分僕が厳しいサイドにいますね。
あの、そうなんだ。
ハイジの方はむしろ自由サイドというか、
う
ん、好きにさせてもらえてたんだなっていうのがわかる部分があるので。まあ
確かにね、なんとなくわかるわ、
はいうんはい。自然と、なんか子供が僕を怖がるようになっていく感じにあります。僕の言うことは聞くんだけど、ね、ハイジの言うことは全然聞かないみたいな状態になってます。
それね。そういう感じね。まあ、はい、威厳のある父親みたいな感じになってきてるんだ。
うん。ので、僕の視界に入ってる時はすごいいい子なんですよ。本当にね、もうそれが良くなくて、そうなってる子供を見る時の自分に罪悪感が出てくるじゃないですか。
ね
うん、僕がきっと彼女を不快な思いにさせて、今、なんだろう、自由に過ごせずにいるのかもしれないと思うと、苛まれなくなっていくという、いう部分ありますね。
面白い。
これ続くんですか？
どう？もう。なんか、結構でもね、キャラが確定してくると、なかなか覆すの大変だってきますね。
確定してきましたね。うん、本当にこれでいくの自分って思ってしまう時ありますよ。
そう、それが結構固着すると、なかなか覆えないから、そういうつもりで言ったんじゃない、なんかその自分の中のアイデンティティとそれがこうずれるんですよね。
うん、ああ、
うん。で、そういったつもりで言ってんじゃないんだけどっていうのも、そっち側のキャラクターでこう吸収されて取られちゃうから、
うん、
なんかそれの修正が結構大変みたいな、
うん、
すごいめっちゃ抽象的な話をしてるけど、そういうこと。
簡単に戻んないから、もう怖いって思われたら怖いんだろうなっていう状態ではあるし、
う
ん、
そういう感じになっちゃうから、
なんかベースには戻れない。
うん、補助。まあ、でも4歳でしょ、
うん、
まだいけるよ。
はい。で、やっぱり自分に余裕がないと、一番そのベースラインに戻っていくから、相当それが辛くてですね。
うん、ああ。
なんか意識していられて自分のなんだろう、設定した父親を演じられてる間はいいんですけど、絶対持たないし、ちょっとお酒飲んだらかなりピーキーになるし、みたいなのを思うとあんまりうまくできないなっていうのが正直なところですね。で、僕自身のキャラクターが彼女にどう映るかもあるし、彼女自身のキャラクターが、それで行くのっていう部分もあって、今すごくパーソナリティとして素敵な状態だと思うけど、これで学校とか行った時におられたりしたら辛いかもしれないな、みたいな風に思う部分
もあって。そういう気持ちもあるよね。
なんかこのまま大人まで行けると思うなよっていう部分があるじゃないですか。
わかる。わかるんだよな。
それがなんか心配になるというか、すごく、いい子に育ってくれているので、このまま行ってほしいけど、無理じゃない、
逆に脆弱に見えてしまうっていう部分もね、あるってことだよね。いや、それは特にね、僕もうちの下の子もそういう感じだからな。すごくね。
これね、意地悪な人に出会ったら、一発で狂うぞ、これ、みたいな。
そうなんだよ。
なんか、本当に、なんか、運ゲーをさせられてる感じはあって。
やっぱこれね、悪意があったらさ、何にも叶わないじゃん。そこに、仮にさ。そうなった時に、こう、無防備だな、みたいな気持ちは確かにあるんだよな。まあ、それでも逆にそれを今から教え込んでどうすんだ、みたいなとこもあり、なかなか悩ましいもありますよね。
ので、できる限り、勝手に育ってもらえるようには努力したいなと思うんですけど、自分自身があんまり、なんだろう、子供に依存して父親をやり続けないよう気をつけないと、ドツボになるというか、それを目的にすると大変なことになりそうなこと。
そうですね。確かに。
あと、自分自身がどう思ってたかがかなり反映されるゲームではありますよね。その、親にどう思われてたかはあんまり関係なくて、自分自身がどう生きててよかったかっていうのを取りたいから、自分自身はそんなに、まあ親に構って欲しかったとは思っていないので、だったら、なんか、娘が僕に構われたくないって感じだったら早めにやめようみたいな。
そう。
構えて待ってる部分があって。
そうね。そうですね。身を引く。まあ特にね、異性の親だと、うちはね、二人とも女の子だから、まあそういった親父うぜえなって思われる日が、
そう。
やっぱ、来る。
いや、怖いですよね。いつ臭いって言われたりするんだろうみたいな。
その時にね、あんまりこう、しがみついちゃうような感じだとまずいなっていうのはあるから、そこはこう。
いや、そう。もうでも、今、子供にハグしてもらうたびに、こう、これが最後のハグかもしれないって思いながら、こう、噛み締めてますね。もう、その胸をもう自分で娘に伝えるようになりました。僕はハグすると僕は元気になるから、僕は充電されるから、どんどんしていいんだよって言ったら、それを学校で全部話すようになっちゃって、だいぶ恥ずかしいです。前向きに僕にハグできるようにしてあげてるんで、いつ終わるのかはかなり怖がってますが、アメリカンスタイルで、その辺は一生ハグしててくれたらいいなとは思ってます。
そっかそっか。そういうね、カルチャーはありますもんね。
そうですね。
いやいやいや、結構、もうあっという間に50分も話して込んでしまった。なんか他に話したいこともたくさんあるが。
そうなんですよね。もうちょっと、まあでもクリスさんも交えてね。
そうですね。またちょっと、ね、
ゆっくりタイムがあれば、
まあ。はい。ちょっとゲストを今回はね、一回、ワンエピソードだけのゲストなんで、ちょっとね、こう、イレギュラーな感じなんで、また改めて、長くお話聞きたいと思いますので。
はい。一、はい、回分の割にはだいぶ、なんか、密度の高い話をしてた感じありますね。
いや、やっぱアップデートがね、結構でかいから、こうギュッとね、話が、入ってて。
人生やってます。
そうね。いや、だいたいこう、浜ちゃんがゲスト出るときってこう、ライフステージがこう上がったときにゲストに話してもらうみたいなケースがね、多いから。まさにそういう感じだったし、まあちょっと改めてね、クリスさんも交えて、この辺の話とか、まあ他の話もね、できたらいいかなというふうに思っております。はい。はい、
待ってます。
はい。じゃあ今回は、サンスフランシスコ在住の浜崎さんに、ゲストとして来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター括弧新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますのでそちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。
おっさんイエーイ。
おっさんイエーイ。